This is the number one radio talk show from the funniest place in the world by the least funny guy. Tanizone Radio.
皆様おはにちばんは、谷蔵でございます。もう1月もだいぶ過ぎてしまいましてね、まあ、すっかり正月気分が抜けてしまった、平日がいつものね日常が戻ってしまったというような時期になってまいりましたけれども、このお正月ですね、まあなんやかんやと、まあ、いつも通りね、大晦日年越しそば食べたりとかおせち食べたりとかね、まあいろんな、いつものイベントがあったと思うんですよ。で、その中でもですね、まあ定番のイベントごとといいますか、まあ行事の一つとして年賀状というのがありましたよね。皆様書かれましたでしょうか？どうですか？まあ年々ね、デジタル化が進みまして、まあほとんど書かないという方もね、中にはいるんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり手書きのですね、こういったはがき、手紙というのかな、こういったものはいただくとね、ちょっと普通のデジタルのメールとかですね、 SNS、こういったのに比べてちょっとなんか嬉しさがありますよね。実物を手に取って、その方が書いた文字を見るね、絵を楽しむということで、そして、その状況というのかな、そういったのも知れるということでね、非常に嬉しさがございますけれども、でこのね年賀状なんですけども、私もいくつかね出しております。まあ、以前よりもだいぶデジタルの方にね移ってまして、はがきとかいうのもだいぶ減ってはいるんですけれども、それでもやっぱり何通かねやり取りしてるのがあるんですが、このねはがきの年賀状でですよ、私結構ね重要視というか大切にしてるのが手書きという部分なんですよね。手書き、皆様手書きされてますか？どうですか？で、この手書きの部分というのがですね、まあ結構そのいろいろありまして、でこのいろいろというのはですね、どこを書くかということなんですけども、表面のね、はがきって表面と裏面があるじゃないですか。裏面はいわゆるその絵との図案とかですね、まあちょっとしたご挨拶のものというのがあると思うんですけども、まずこの裏面ですよね。裏面。うん。で、この図案のところに、そのご挨拶の文字を書くじゃないですか。文字をね。で、ここの文字を、まあ、手書きで書くっていうと、なかなかまあ大変なわけですよ。まあ結構数があるとね、同じ文脈をずっと書かなあかんということで。で、まあここは大体ですね、図案と一緒にまあ印刷するというところがまあ定番じゃないかと思うんですよね。で、表面、宛先欄ですよね。宛先欄。相手さんの住所、郵便番号、名前と、あと自分のですね、住所、郵便番号、名前というところ。これまあ、自分のとこはね、表裏、どっちかに書くと思うんですけれども、まあ、大体一般的には表の方にね、書くということで。で、こちらもですね、まあ、なかなか同じようなことをずっと書き続けると。自分のとこはそうですし、相手さんの方もですね、まあ、住所、名前、郵便番号というところを書き続けるというのはなかなか大変ですので、このあたりも年賀状ソフトでデータ管理しておりますと、まあまあ一覧にしてね、出せるということで、まあ、ここも大体印刷されてる方が多いんじゃないかと思うんですよ。するとですよ、表面と裏面、まあ大概全部印刷で済ませるわけじゃないですか。ね、ただ、これだと、あまりにも寂しい、ということでね、うん、ほとんどその、まあ、デジタルのね、メールとか、SNS と、ま、変わらないっちゃ変わらない。まあ、はがきを出すという作業ですよね。作って出すという作業はあってもですね、まあ、基本的に全てコンピューターに委ねてるということで、少し寂しいということで、その、ご挨拶の文言、こう郵便番号とかね、宛先以外で、一言何かこう、手書きで書く。そう、ここをね、私、すごく大事にしてまして、なので、すべてのこのハガキに、まあ、印刷する分は印刷しまして、それ以外で一言、文字を入れるということを、必ずやっておりました。でね、この一言文字を入れると、何か手書きで書くと、ね、自分の思いを書くということをやるんですけども、このね、書くのに、非常にちょっと困ると言いますか。 何を書いたらいいのかっていうのをちょっと悩むことがねあるんですよ。近しい人と言いますかね、それなりに今も交流があるような方であったりとか、まあそんなに離れずにね、時期離れずにお会いしたりとかした方というのはですよ、まあ何か一緒にイベントしたりとかね、いう方なんていうのはそういうことを書けばいいわけですよね。先日行ったの時はありがとうございましたみたいなことをね書いて、またっていう話を書いたりとか、もしくはまあいつもねこれこれでお世話になってますよということでね、ありがとうございますということを書けばいいんですけども、この年賀状だけのやり取りをしてるような方ですよね。昔はちょっとお世話になったりとか、昔から付き合いが、学生時代とかね、昔の会社とか、会社の時にねいた人とか、まあ、そういう方ですね。今はもうほとんど交流がないという方、年に一回まあこういった年賀状でまあ安否をね生存確認をしているような方に対する言葉ですよね。これがね一番困るというか悩んでしまうんですよね。当然何かこう一言書きたいんですけれども、何せ情報がないもんやから、このどう攻めたらいいか分かんないんですよね。もう真っ暗な中をこう歩くような感じで。なので、大体ですよ。大体、まあ、ちょっとお久しぶりですみたいなね、ご無沙汰系のことを書いて、そしてこっちはまあまあ、元気ですとか、向こうさんにはお元気ですかというところで収まるわけなんですけども、やっぱりなんかもう一言ね、みんなとこう違うと言いますか、差別化を図って書きたいんですよ。だそれがね、毎回ひねり出ずに、毎年困るんですよね。で、結局ね、毎年なんか似たような感じでね、曖昧なこと書くわけですよ。またちょっとお会いしたいとかね、ご飯行きましょうみたいなこと書くんですけども、まあ行くあてないよね。誘われるというか、まあ、それほどの中で、ね、まあ、例えば昔すごい幼馴染とかね、よくね、会ってたとか、いう仲やったらいいんですけど、昔ですら、そんなにない。一時期ちょっとっていう感じの方とかね。まあ、長いことその同じようなところで働いてたけど、一緒のとこでね、仕事したけども、そんなに交流はないけど、なんとなくっていう感じの方とか。ね、まあ、ないよね。なので、そういったことを確認しても、ちょっとなんていうのかね、後ろめたいと言いますか。もうなんとなく、こう、社交辞令的な感じで書いてしまってるな、という自分に対して、ちょっとね、非常にね、後ろぐらいというか罪悪感を感じてる谷蔵でございますよ。皆さんやったらどういうふうな書き方されますかね、ああいうのって。いや、もう毎年ね、ちょっとこの年賀状とか、この挨拶状の時期とかになるとね、ちょっと悩むんですけども。でも、かといってね、何も書かずに出すというのは、本当機械的でちょっと寂しいというか、逆にその、何もない、書いてない年賀状いただくと、嬉しいは嬉しいんですけど、ちょっとなんか寂しさを感じてる自分がいるのと同じように、向こうも多分似たような感じのね、例えば事務的にちょっとしてるんじゃないかなっていうのが頭によぎってしまうような気もするんですよ。ね。まあ実際そうなんですけど、若干ね。若干そう、年賀状はそういうとこがあるんですよね。そういうとこがある。いや、嬉しいですし、やり取りできる縁があるってのはありがたいんですけども、若干ちょっとそういう気持ちが全くないとも言えないところがあるじゃないですか。かといって、ね、何もしないって言われもないので、なのでね、ちょっとこれのね、うまいこう表現っていうのをですね、私はちょっと、もうずっと考えてるんですけども、ちょっとね、良いアイデアとか、皆さんどうされてるってのあれば、ちょっと教えていただければ非常に助かりますよ。来年パクりますんで。ということで、今年もですね、定番のですね、ご無沙汰ですね、お元気ですか、またお会いしたいですね、みたいな3点セットでね、結構怒ってしまった谷蔵でございましたよ。まあ、それでもね、年々というのかな、ちょっとこう、紙のハガキの年賀状というのもちょっと減ってますので、逆にですね、なんかちょっとした機会にね、年賀状以外でも、こういったやり取りとか送ってみたりとかね、まあ、そういうのもいいのかなーってちょっと思ったりもしております。はい。ただね、私あんまり字が綺麗じゃないんですよ。正直ね、字が綺麗じゃないので、ちょっとね、文字書くっていうのが、なんていうのかな、まあ、文字を書くのはいいんですけども、人にね、ちょっと見せるというのがちょっとあんまり 好きくないところもあるんですけどもね。もっと勉強したいわった。綺麗に書く字を。はい、ということでね、ちょっと年賀状で、思っていることということで、お話しさせていただきました。年からね、年明けから時間経ってるんですけども、思い立ったので喋ってみましたけれども、皆様はどうでしょうか？私と同じような気持ちを抱えている方おられないでしょうかね。はい、ということで聞いていただいてありがとうございました。またね。バイバイ。